さあ始まりました、家庭プロレスポッドキャスト。
いつになったら始まるんだよ。
今だよ。
7月もう撮ってないんで。お前そんなことでいいのかよお前。
それ誰だ。今のは誰なんだ。
なんか暴力振ったらしいじゃねえか。
もうだいぶ古いんだ、カッサカサになっちゃってからそのネタ。
7月に収録しないからカッサカサになっちゃうんです。どうしたんですか、吉人さんは。
ねえ。なんか、なんか恐ろしいことになってましたね。
あの、なんか、ねえ、美奈子さん。
はい。
ビッグダディの元嫁の美奈子さんが、まず佐々木義人さんと結婚したんですよね。
結婚、だいぶ前に結婚しましたよね。
で、あの、ノンフィクション、ザ・ノンフィクション出て。うん、で、まあ、反響があって。なんか7月の上旬に、
はい、
美奈子が暮らす家からなんか引っ越し作業が始まって、私服警官2名と制服姿の警官2名が警護している光景を目撃したっていうのを、お下がりくださいみたいなことですか。プロレスでよくあるお下がりくださいみたいな。
リング下の人じゃないのよ。
なんかそれで離婚をしますと。
あ、そうなんですね。
夫とは離婚しますと。
そうですか、
はい、
まあ、人生いろいろ、
なんかちょっとね、潔癖症なとこがあり、少しでも部屋が乱れてると怒鳴るようになったんですけど、それはもうもともとノンフィクションでやってましたよね。
随分と、
なんでこの部屋汚れてんだよおいっつって、ね、やってましたよね。
綺麗好きだったんですか ね彼はね。もう あんま覚えてないんだよね。バスの運転手やってたなと思って。
やってました。あと俺がなんかスーパー銭湯行ったらなぜか義人がいたんですよ。
本当に綺麗好きだから綺麗にしに来たのかな。
なぜかいて赤すりしてたんですよ。
あ、やっぱ綺麗好きだ ね。
だから裸の美奈子よりも前に裸の義人見てますから。あの、皆さんが見てるのはあの上半身の裸の義人だけど、僕はあの下半身も義人で見てますからね。
義、
はい、
人の義人も見た。義
人の義人も見ました。
あ、なるほど、
はい。そんなことはどうでもいいんですよ。離婚したんですか。まあ、離婚調停中なんですかね。
まあどうなんですかね。
ちょっと DV とかっていう話が出てますけどね。
死ね死ねたみたいなやつ来てましたね。
LINE とかね、
うん
うん、なんか財産分与見れないので離婚したいということで、
う
ん
う
ん、
はい、そうですか。
あんなにね、
うんうん、
仲良くリベラーとか言ってたのにね。
あ、そうだっけ。
そうそう、
そうなんだ。
その時にはシャドウダブル X さんと一緒に大食いやってた頃が懐かしいな。
あ、なんか息子さんに対して結構教育的指導してたのを覚えてるんですけどね。
なんだっけ、リオンじゃなくて、ね、なんだっけな、
忘れちゃった。
シオンみたいな名前じゃなかったっけ、
ね、忘れちゃったんですけど、なんか
あのあれでしょ、ゲームばっかやる、
そうそう、ヒョロヒョロの
ヒョロヒョロの子でしょ。
うん、細身の男の子。
うん
うん。なんか教育的指導ビシッとしていたなと思って。
あの、はい、ねえ、なんかこのその後もちょっとね、どうなるのかちょっと見たいですけど。
もうでもあれから 3,4 年は経ってるんじゃないですか。もう
あの子、
うん、あの子とかあの放映から。
あ、そうですね、
うん、
やっぱないってことは、なんかみんなさ、そのザ・ノンフィクション行くとみんな自分で YouTube チャンネル開設するじゃん。それを足がかりに。ね、あのおかまとお鍋のなんか入れ替わり夫婦みたいな、男女の入れ替わり夫婦、
ね、
あの人たちもやったよね。
だから女はダメねって言ってた人。
そ
マキさんだ。
ジョンマキ。
そうだそうだ。
でみんなその足がかりになって YouTube 始めたりとかするから。
最初の入り口がね、入りやすくなるもんね。
まあね、確かに、うん、
知名度があると、う
ん、
そうそ
う、ある程度チャンネル数稼げんじゃん、
う
ん、そしたら、ね、
うん、そうそうそう、うん、
だから俺らもザ・ノンフィクション足がかりに行こう。
どうやってもらう。なんだろう。
でもその日ね、多分クソ回ですよ。
競馬当たらないとか、
俺らの飲んでるあの状況なんか何も起こんないんだから。
そうだね、うん、あ、そっか、なんかあの友人の大先輩がこけて、鎖骨折るとかだったらあるんだけどね。
あ、びっくりした。友人の大先輩って言って、なんかまたあの話すんじゃないか。もうやめようね、あの話はって言ったじゃないですか。
うん。
うん、
そんな話はしないよ。
大西がもうしたいしたいって言ってんだけど、俺が止めたっていうね。
いや前田もう出てきちゃってから足はしないよ、
はい、
はい。今日はね、まあ、あのいろいろとお伝えしなきゃいけないことがあるんですけれども、
トリプルシックスでしょ
そう、
トリプルシックスだよね。
まずはトリプルシックスからね。どうでしたか？
まずすごい客入り良かったんですよ。トリプルシックス20周年って言って僕だけ見に行ったんですけど、うんうん、カテプロ前田だけが、
はい、
まあ、仕事帰りがちょっとね近かったもんで、
うんうん、
後楽園ホールで仕事がちょうど終わったんで、ギリギリに、ギリギリじゃねえか、結構余裕持って行きました、
はいはい、
で客入りはすごい良かったっす、
はい、
トリプルシックス20周年初後楽園なんですよ。
あ、ちょ、めでたいですね。
めでたいです、はい、
ね、
であと20周年で宮本優子も20周年
あ、うん、20周年なんだ。
確か同じ20周年だったような気がするんだよ、ね、あ、でも同じ20周年だと WMF があるからどうなんだ、あれ、
ん、
宮本優子もなんか25周年とかなのかな。
25周年ぐらいなんじゃない。
そうかもしれないですね、うん、でそれの興行に見に行きまして、
うん、
まあ、ラム会長の絵の花束がすごかったです、
うんうん
うん、花が飾ってあったりとか
して、さすが、
うん、やっぱ人気なんだよねラム会長ね。
可愛らしいしね、
うん、で客入りめっちゃ良くて、で結局なんか後々知ったんですけど 、うん、客の観客数が999人だったらしいです、うん、660をひっくり666をひっくり返して
999、39なんですね、
39なんですっていう、本当なのか嘘なのかっていうことぐらいなんだけど本当らしいですよこれは。
そうなんだ、
はい、いや、その彼岸花さんで社長、
はいはい、
ドクミさん社長が言ってましたけど、どうせ嘘だろうと言われるかもしれないですけどなんとそういうことだったみたいな。だから大西が来てたらもう1000だったから、もう大西は来なくてよかったです。
危なかったですね仕事忙しくてよかったですよ
ね。あ、やっぱ宮本優子デビュー20周年
20周年
の、うん、記念試合ですね、はい、で内容は基本なんかビッグマッチだから、
うん、
なんかちょっとなんか変えるとかもなく、いつもの感じのトリプルシックスのまま行きました。
あ、じゃあ、うん、あの下半身脱げたりとか、
はい、あのティーバックとかもありましたし、あとあのラム会長は基本2試合出ました。
いや、すごいね。
うん。
リンダマンだね。
そうだ、ラム会長2倍あのギャラもらってもいいぐらいですよね。
ですよね。
はい。で、あの東京女子の子たちと、
うん、
まあ、タッグマッチをやったのと、
うん、
あとは遺恨あるあの佐野直氏との
軍団
と、はいはいはい、ラム会長の、まあ、チームとで、
へ、
対決するんですが、これは SNS
ダメ
なやつ、わかりますよね。
ダメ、うん、ダメ。
前も見に行ったことありますよね、トリプルシックス。
見に行ったことありますよ、
はい、あれ大西の目が怪しくなってきたぞ
いや、見に行ったことあります
から、いつもの感じでこう SNS もダメ、ツイッターもダメ、
はい、
何の試合をしたか写真もダメ、
ダメ
っていうことなんで、ちょっとここでは語れません。
わかりました、
はい、
なんか、
まあ、面白かったです。もうジニジネタですよね、あれいつも。
あ、
毎回
そっちの方なんですね、
あっちですね、はい、
はい、
通常本当通常運転ですよ
はいはい、
まあ、ゆいがさんとか出てきますしそう、
前もちょっとヤバそうなのありましたからね。
ヤバそうネタありましたよ、はい、なのでここで語れることは一切ありませんでメインはメインでね、あの
優子、
いや、セミなんですよ。
あ、優子はセミなん、
ね、宮本優子20周年記念試合もまたね、あの例えばさ、なんか俺と戦ってくれみたいなでさ、シングルマッチとかやるんじゃなくて、
うんうん
うん、6人タッグなんですけど、
うん、
まあ、あの何ですか、トリプルシックスらしい感じです。
お、
うん、楽しくやる感じの。
で、
あの尾崎真由美さんが、はい、スケバンで出てきてで、アブコもさ、アブコさんとか出てきて、
あ、
でアブコさんもなんか、あのなんつうんだろうな、突っ張りみたいな、ちょっとそこに合わせ て
ヤンキーで揃えてるんですね。
でです、
あ、いいですね、は
い、で最終的にみんなティーバッグになるんですよね。
あ、そうなんですか。あら、あ、女性も、
女性も、
あ、なるほど。
それで尾崎真由美さんどうすんだって話になって、
うん、
で尾崎真由美さんスカートの下でティーバッグ入ってましたスカートを託し上げられました
いいですね。
でコーナーに振られて、
うん、
今から攻撃するぞってことで後ろの人からスカートを託し上げて、それで攻撃が止むっていうムーブでしたね。っていうような感じの、まあこういう感じでやってましたよ。まあ大崎さんはあのタイツっていうかあれハーフパンツみたいに履いて、そこの上にティーバッグ着ていましたよ。それさすがにね。
いや気まずくなっちゃうじゃん。
気まずくなっちゃう。でも元気ですよね尾崎さんはね。
あ
もうあの人の世代たち元気だよね。
そうだね、
あの若い子より元気だよ。
まあ、あのなんだっけタイガーマスク工業の時も出てましたもんね。
あの時ジャガー横田さんじゃなかった
し。あそうでした。
そうですよね。でもまあこあのジャガー横田さんとか尾崎真由美さんとかめちゃめちゃもうあの元気がありすぎてなんかババアなめんなよみたいな工業あるんですよ。なんか何十代以上じゃないと出れないみたいな興行、なんかそういう興行はあって、それをやるんですよ今度。
すごいですね。
いやそんぐらい元気なんです。そのもうババアなめんなよみたいな、なんかそのタイトルつける時点でもうなんつうんですかね、
誰もなめてないよね。誰も尊敬、みんな尊敬してるから別に、なめてはないのよね、
うん、なんかそういう
怯えてる
興行もあるみたいですよ。ああ、はい。でまあ、あのラム会長はあの佐野直氏と、まあ、遺恨があるんですね。大西さんはちょっと知らないかもしれないですけど、はい、うん、まあ、ラム会長が本当子役という年代ぐらいから、
はいはいはいはい、
まあ、佐野直氏とはちょっと遺恨がありまして、
へ、
それがずっと続いてるのがやっぱトリプルシックスのこの歴史でもあるんです
ね。
あ、
そうなんです。あ、でも20年ですもんね、
はい、うん、だそれをやっぱそのメインの休憩後に持ってくるとか、
ああ
っていうのがね、
あ、うん、メインの後に
も、あ、メインに行くところの休憩あるじゃないですか。
はい
はいはいはい、こう上半期下半期じゃないけど、そうそうそう、あるじゃないですか、うん、前半後半戦みたいな、うん、あそこの間の休憩のすぐ後みたいな感じ、
うん、
だったんですよ、ね、でメインは、無秩序無差別級っていうベルトがあるんですよ、
うん、
トリプルシックスには、
はい、
そこはきっちりちゃんと試合しました。
あ、そうなんですね。
小中ペールワン対武田浩二。
あ、武田さんはよく DDT で、
そうですよ、シャイニング、
シャイニングボールだ
っけ、シャイニングボール、
うん、
出てますけど、
はい、
であの小中ペールワンさんが結構防衛してたらしいんですよ。ちょっと僕そこまでちょっと詳しくないんですけど、
白い人だよね。
うん、あのなんかイメージ的にコーナーに逆立ちしてあぐらをかいた状態で逆立ちしてるイメージが多分皆さん強いと思うんですよね。
あ、
うん。でもね、ローカルテクニックでねすごい良かったです。で、あの武田浩二はどっちかというとこうフィジカルな感じでちょっと若いから、
うん、そうだね、そうだね、
そこで対抗していくみたいな感じの試合で、まあなんかあのそこまでは結構お祭りムードだったんですけど、メインはやっぱりきっちりやってました、はい、で一番ねあーと思ったのが、コーナー上から、
うん、
なんていうんですかね、オウム真理教の空中浮遊あるじゃないですか、うん、
あるあるある、
あの座禅やるじゃないですか、うんうん、あの状態で倒れてる間にダイブするっていう技があるんですけど、
どういうこと？どういうこと？
こうやってこのまま飛ぶの、コーナーの上から。
あ、すごいね、
うん、座禅を組んだまま飛ぶんです
よ。すごいね。
でそれかわされたんですよ、しかも。
え、
で、うん、この座禅組んだ状態でかわされて受け身取れんのかっていう話で、
お尻痛くない？
めちゃめちゃ痛いと思うよ。
そうだよね、
うん、それをやった時にこれやばいなと思って、なんかなんすかね、初めてやる危ない技ってやっぱ初めてやった人が偉いじゃないですか。
そうだね、うんうん、
なんですかね、金網登ってギロチンをやったブル中野さんとかさ、あれ誰もやったことないから私背骨が突き抜けると思ってたっつった
もんね。怖
っ。うん、だって誰もやってないんだから、それのリスクはあるじゃないですか。
うんうんうん、
もしかしたらそうなるかもしれないじゃないですか。
死んじゃうよ。
で、あの後やれば別にそれはさ、もうやってる人いるんだから、
うんうん、
あ、大丈夫です。
大丈夫らしいぞ、うん。
とか、バルコニーダイブをした松永さんとか、あそこから飛ぶっていうことができんの本当にみたいな。
そうだよね。うん、怖いよね。
で、それできたじゃないですか。
うん、
だからみんなやっやっぱ一番最初にやる人ってめっちゃ怖いんですよ。
そうだね、そうだね。
でその小中ペルワンさんもそれあぐらかいたまま コーナー飛んで、かわされて無事なわけに、その背骨突き抜けるかもしれないし、もしかしたら
尾骨がね、
どうか尾底骨を骨折するかもしれないし、分かんないわけじゃないですか、これすげえなと思って。
で、小中さんって細身の方じゃなかったっけ。
そう、結構細身ですね。
じゃあ、もっと危ないよね。
誰もやったことないその技って結構危険ですよね。
大丈夫だったの？
大丈夫だったみたいですよ。
あ、そっか。
その後も試合してましたから。
でも、なんだろう、あのかわちょっと奇妙で不思議な感じは出せるけどさ、地味だからね、痛さと派手さだとちょっとなんか痛い割に地味だったみたいになるんじゃないかなって
でもあのスタイル一貫してますよね、やっぱ ね、
ちょっとオカルト系なやつ、
あのスタイルは。あのちょっとなんだろう、ヨガじゃないけどなんかそういうのを加えた感じの
ちょっと奇妙な感じのね、
そうああいう感じがなんかこうスタンディングで腹固めやったりとか、ああいうところやっぱすごいなと思いました。一貫してて、だってそうしないと、一貫しないと一貫が強すぎたあまりにそのコーナーからあぐら座禅で飛ぶっていうことやってますからね。
すごいな、どこの筋肉で飛んでんだろう、バネにして。
で、まあ、小中ベルワさんのことばかり話しましたけど、結局勝ったのは武田浩二なんですけど、
あ、そうなんですか。やっぱりフィジカルがちょっと勝っちゃったんですね。
はい、そうですね。で、まあ、生え抜きの、トリプルシックス生え抜きの、まあ、選手が見事体感したということで、まあ、ハッピーエンドに包まれまして、ただ武田浩二さんはちょっと、マイクが長いってことで、それ時間も迫ってるからいつまで話してんだよというヤジが飛び選手から、で結局締めはラム会長が、
あ、そうなんですね、
締めました。
はい、
っていう感じで多幸感が包まれた感じで、もうまあお祭りな感じですよ。もう初進出だし、もう、ていうか、なんか解説の人も言ってたんですけど、まあ、あのトリプルシックスって基本的にあの実況と解説が会場に聞こえるパターン、西口プロレスみたいな感じ、
はい
なんですけど、この団体よりもあの力のある団体がどんどん潰れてたのに、なぜこの団体だけ残ってるんでしょうかみたいな、今まで20年の中ですって。
あー、そっか、
そういうこともあって、それですげえ受けてた会場も。
やっぱりあの選手たちが仲が良くて一致団結してるんですかね。
で、あとオープニングにもあったけど、なんかこの有名でもないし、なんかこう多額の資金があるバックアップもないと、そんな、なんかこう団体がこうついに20周年みたいな感じのやつで、やっぱりちょっとそういうエネルギーがすごいありましたね、やっぱり、まあ、次もやるのかちょっとわからないですけど、次やるときにはみんな生きてるよって言ってました山本会長が。確かそのようなことを言ってました。年齢層高めですから、ラム会長に言われたらそれは
そうね、
何も言い返せねえや。
てか生きてる間にやってくれだよ。
そうそう、いやいや、やるかやらないかトリプルシックス次第ですから。
その大盛況だったら次もありますよね。次は行きたいな。
あれやめてください、あのカウントがおかしくなるんで。
あ、またトリプル、あ、スリーナインの、その時誰か一人蹴落としていけば、
カテプロは代表で一人行くってことにしましょう。大西が次、次回は2回目行ってもらって、ちゃんと999のカウントを狂わさないようにしないとね。だって嫌じゃねえ、なんか俺が行ったから、なんかこの下りで行くと2人行ったあいつらのせいだってなっちゃう。なるでしょ、お前なんであの1回目は1人しか来なかったら2人連れてくんだよみたいな。
誰か1人ね、ちょっとあの蹴落としていけばいいんで。はい、
もう元々じゃあトリプルシックスが999枚まで売ればいいのにみたいな。
限定ね。
限定。そんなむちゃくちゃ言うの。いやいや、999に合わせる必要ないの。客入りが1200人くらいは一番いいんだから。
そうだよね。
そういうことですよ。じゃあ2人とも行きましょう。
行きましょうね。
でも1000だと気まずいんだよな。998とかも気まずいんだよな。
9999。
なんだそのファイナルファンタジーみたいなやつ。
家庭プロレスポッドキャスト
ということでね、
はい
はい、次は何の話題でございましょうか。
は
い、
次は宣伝ですよ。宣伝しましょう。もうあのリスナーの皆さんが飽きないうちに。
あつこさん、まずあのあれじゃないですか、
はい、
チェッカーズの話しなきゃいけないです。
あ 後からしようと思ったんですけど。
あ、そうですか、わかりました、
はい、
じゃあ、
はい、はい、それでは、はい、宣伝をします。いきますよ。はい、わらびにサーカスがやってくる。
は？
じゃなかったでしたね。
わらびにサーカスは来るんですか？
はい、来ます。
来ないでしょ。
来ますよ。わらびに
サーカスなんか来ないでしょ。
あ、サーカスじゃない、マジックがやってくるだった。おちょっと盛りすぎちゃった。盛りすぎちゃいました。ミスターマリックがやってくるんですけど、そうじゃなくて、
はい
はい、イベントをやります、
うん、ここは大西に全部任せます。喋ったんで結構トリプルシックスの、
はい、ちょっとなん多分なんか前田が、はい、いろいろ、はい、ちまちまと情報漏洩をしていたと思うんですが、神保町の、うん、ボードゲームカフェみたいなのをやっている時がありまして、羽賀書店ですね、羽賀書店の5階でボードゲームをちょびちょびやってる時がありましてね、そこでアントニオ猪木のボードゲームが発掘されまして、でみんなでやりましょう
と。すいません、吉村作事ですから。何ですか、発掘されましてってのは。何ですか。
アントニオ猪木のなんか昭和のボードゲームがね、人生ゲームが、ね、
分かりますけど、発掘されてっていうのは
発掘されたんですよね。はい、こんなところに猪木がみたいなことになったじゃないですか。
ピラミッドの中にあったんですかそれ。
まあ死んじゃったから
古墳かなんかにあったんですか。
古墳になっててもおかしくないけどね。
おかしくないわけねえだろ。
あれぐらい有名な選手になりました。まあ、
いろんな派閥で揉めてんだ、猪木さんのお墓どこに置くかっつって。
あ、なんか
ね、あれ結局あれどうなったんですかね。あれちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、あれ
ピラミッド作った。作るのがいいよね。
まあ、作ってもいいと思いますよ、鉱石だったらもう、
ね、そうだよね。うん、
当て字にしてもらって東京ドームみたいな感じでピラミッドもなんか漢字に当て文字してもらってね、
うん、やりづらそうだけど。もうそれは猪木さんのお墓ってつければいいんじゃないの、ピラミッド。
あ、お兄さん今猪木さんのことなんて言いました。
猪木さん、
どうしたんですか。
プロっぽいね。いや、それボードゲームの宣伝ですからね。
あ、すいません、
はい、ということで、せっかく発掘されたからみんなで一緒に遊びましょうということで、
うん、
神保町の羽賀書店の5階でみんなで遊びましょう。
はい、
日にちは8月14日月曜日夜7時から10時まで。もう自由に来ていただいて構わないんだよね。
はい、自由に来ていただいて構わないんじゃないですか。
はい、で入場料は入場料は1500円です。ワンドリンク付きです。で、お酒はダメなんですけど、おやつ系は持ち込みかなので、ボードゲームが汚れないようなものだったら大丈夫かなと思います。
ああ、なんつって
そのなんかベチャベチャみたいな、
ポテチを食べたてで、はい、ピンを触んじゃねえぞということですか。
まあ、吹けばいいけどね、なんかこう、例えばなんかカップラーメンとかこぼしちゃったりするとさ、拭いてもなんか多分くにゃくにゃになっちゃうじゃん、ボードゲーム紙だから。
はい、まあ、じゃあ大西さんがいろいろ説明してくれたんですけど、初めからいきますね。ゲームサロン山田一郎さんという、ね、山田一郎さんというボードゲームが好きな方がいらっしゃいまして、その方が、月1にゲームサロンというのを開いてまして、でそこで酒を飲みながらボードゲームやるというイベントをやってまして、
はい、
で結局その山田一郎さんがですね、カテプロのリスナーさんだということで、で、
はい、
こういう猪木の人生ゲームがあるんだけど、もしよかったらコラボしないかということでいいんですよね。
コラボなんですね。
コラボなんですか。コラボだと思います多分、はい、一緒にイベントやりましょうということだからコラボでしょうね、はい、これ、はい。まあ、ほとんど山田一郎さんのお力を添えて、
そうですよね、
はい、で闘魂伝承人生ゲーム闘魂アントニオ猪木版という、ボードゲーム、
はい、
でそこで、お客さんも一応ボードゲーム参加していただけるならしていただいてもいいし、まあ、本当シャイだからプロレスファンっていうのは、はい、俺見たいだけなんだっていう方も全然、
はい、
OK です。で、まあ、基本的に私はボードゲーム弱いと、まあ後々ちょっと大西さんのところで、はい、 あのなんだっけチェッカーズのことで、はい、僕がどういうあの負け方をしたのかっていうのを、ね、このてんてこまいな感じで、はい負けたのかっていうのを後で語ってもらうとして、はい、まあとにかく私は弱いと。で大西さんはすごい強いから、大西さんにちょっとプレイヤーとして、で私はちょっとちゃちゃ入れる感じという形でちょっと当日は回そうかなと思っております。で猪木さんのことに関してはめちゃめちゃ詳しい、プロレス博士、
はい、
小泉さんもゲストに行きました、
はい、
であと浅賀康隆さんね、はい、あのおなじみのあの、はい、森月 T シャツ、カテプロ T シャツのデザインをしていただいてる方、まあ、他にもいろいろフォトザライブとか T シャツもデザインしてる方で金髪の方なんですけど、はいその方も来場されるということですね、はいはい、でなんか小泉さんと大西さんになんか勝つと景品もらえるらしいので。
そうですね、
出るんですか景品。
んなんかちょびっとひねり出しましょう。
わかりました、はいはい、で そこでなんかちょっともらえるらしいんで、
はい、
まあ、皆様ふるってご応募ください、はい、で、まあ、入場料1500円っていうんですけど、まあ、実質ワンドリンク付きなんで、まあ、1000円ってぐらい、
ね、
1000円であのなんだろう、人生ゲームってあのお金を数えたりするプレイヤーが、
うんうん、
プレイヤーじゃない方がいるんですけど、
そうですね、
まあ、それが親みたいなのがいて、
はい、
まあ、その人が退屈な感じなんですけど、それを山田一郎さんにやってもらおうとその代金の1000円と思っていただければ、
あの退屈な、はい、あと山田一郎さんに1000円数え、うん、1000円どころか80億ぐらい数えることになるかもしれないんですよね
そうですね、はい、
人生ゲームなんでね。
なんか猪木の場合はちょっと振り幅がでかいので金がめちゃめちゃ動くらしいんですよ。で僕はちょっとまだ僕らプレイしてないし、はい、どんなマスがあるのかもわからないので、
はい
非常に楽しみなんですが、はい、まあ、日時は8月14日、
はい
月曜日で一応7時からで 10時までやってますと。
で、ね、
まあ、途中別に参加されてもいいし、うんまあ、最初から参加されてもいいですし、まあ、抜けるときは抜けていただいても全然構いませんと、うん、途中で。で絶対7時からだと10時からだとお腹空くんであの食べ物を持ち込んできてください。で飲み物だけはあの基本的にその会場の中で買えるので、ちょっとそこだけはちょっとその現地で買っていただくという形にお願いします。で、あとですね、そのゲームマスターの山田一郎さんの方、山田一郎さんという方の他に、
はい、
アリーさんなのかな、
はいはい、
という方もいらっしゃいます。この方もボードゲームが詳しいということで、まあ、基本的にボードゲーム、その人生ゲームもやったことない人はあまりないかもしれないですけど、未経験でも全然大丈夫です。
そうです
ね、ルールの説明は、していただけますであとルールが知ってんだけど、よく団地とかに住んでてあのなんだろう、一番上の年代の喧嘩強い人子が一緒に遊んだ時に勝手にこういうルールだっつって遊んじゃうときあるじゃん。で喧嘩すると勝てねえから何々くんがそう言うならいいよみたいな感じでこうゲーム進行が進んでく、あの小学生の頃のやつのルールともっと違うかもしれないんで、それちゃんと公正なルールをちゃんとね教えていただけるので、そういう団地住まいのそのちょっと僕が弱い立場だった子とか
はトラウマになってんのかこれは
っていう方もふるってご参加いただければなと思います。はい、
80億ね稼ぎたい方もぜひ、
はい、でも、まあ、猪木さんの猪木さんのね、うん、はい、あの題材のゲームなんでプロレスファンはぜひということで。
そうですね、はい、で小泉博士の名調子が聞けますからね、はいはい、
何より解説が楽しみですね。
楽しみですよね、
はい、うん、でいいですか、
はい、
はい、
宣伝は以上です。で
宣伝は以上です。で
このなんかイベントをなんかやるために、うん、1回は参加した方がいいだろうということで、で行ってきました。でそれがチェッカーズの人生ゲーム、うん、スゴロク、人生ゲームじゃないね、スゴロク、スゴロクゲームのボードゲームでして、しかもそれがなんと未開封で、でそのなんかチェッカーズのボードゲームお宝を開ける会に参加してきまして、
なんか題名がもっとチェッカーズゲームっていう話です
あ、そう、もっとチェッカーズでしたね、
はい、でなんかあのボードゲーム的には、チェッカーズのファンになった目線で最終的にチェッカーズと
デートするんですよ。
ホテルまで行けばいいんだっけ、
うん、
あ、ホテル行ってあの捨てられましたって記者会見とかツイッターすればいいんだっけ、それで勝ちなんだっけ、 謝罪会見すれば、
まあ、それも一応勝ち組です一応勝ち組なんですけども
炎上すれば勝ちなんだやり捨てされて炎上すれば勝ちなんでしょ。
いやだったら結婚まで行こうまあうん、そっか、はい、まあ、それも相手によるとは思うんですけども、はいはい、ゴールがデートをするっていうところで、
うん、
で、コマは4個、そのコマはファンです、
うん、
で、ルーレットを回しながら進んでいく。
そのルーレットがなんかさなんかレコードみたいになってて、
そう最初やり方分かんなかった、
ね、そうなんか洒落てるんですよね。なんか最初のゾーンとか4つぐらいのゾーンに分かれてて、でなんか最初がなんかポストがそのルーレット回すマスごとに移動するんですよ。でそのポストに同じマスにぶつかんないと次のステージ行けないんですよ
そうなんですよね。
でそのポスト何かというと、なんかチェッカーズの事務所宛てに送るファンレターのためのポストらしくて、
はい、
でまずそこのポストにたどり着かないとファンレター出して返事が来るんだよね。
はい、そうですそうです。
だからそうそう次のステージ行けんだよね。
だからもともとファンレターを持っていて、
うん、
でポストとぶつかると、
はい、
くじ引きみたいな感じでカードを引けて、
うん、
でその自分が持ってるカードと引いたカードが合えば、
うん、
次のステージに行けるんですよね。まあ割とそこまでは緩かったんですよね。
いやいやいや違いますよそこのポストがね逃げるんですよ僕の時だけ。
だって
他の方もいらっしゃって4人でやったんですけど、
はい、
なぜか俺のポストだけすげえ速度で走るんですよで全然そこの最初のステージで置いてけぼりになりました、はいはい、
なんかみんな3人最終ステージにいるのになぜか前田だけなんか入り口付近でうろうろしていたりとか、
うん、
なんかルーレットだけはなぜか運を持っていて自分のルーレットを使うからなんかカードをもらえたりとかしてましたよね。いろんなカードが増えていったりとかしてましたよね、
は
い
は
い
は
い、
カードもそれなんか自分の手札でチェッカーズのメンバーのなんかカードがあってそれが揃ってゴールしなきゃ上がりじゃないみたいな感じ
ですね。
高木クロベとか藤井フミヤあとなんだっけ F ブラッツのなんだっけあいつ
直行
あの弟
そういうなんか
直行とかねいろいろ持ってないとそれが全員揃ってないと、まあ、クロベはもうちょっと死んじゃったからいいかそれ4枚
必要です。トールもいます、はい、
鶴雲もいいかあいつもなんかちょっと青印でそのもう3人になりました3人でゴールしたらいいんだけど、はい、それが足りないと
ダメなんですよ、はい、また8マス戻るみたいなことになりまして、うん、で最初は全員、7名分持ってるんですけど、
うん、
その進むにあたり、
うん、
この意地悪なカードが出てきたりしてでそれを隣の人にあげるとか、
そうそう指名したメンバーにね、
はい、
例えば、鶴久がいい私は鶴久が欲しいって言ったら鶴久のカードをもらえるんですよ。
そうですね、うん、だから減ってったものは人から補充するというやり口なんですけど、は
い、なかなか揃わせないっていうのがやっぱりこの、
はい、
ね、
はい、
妨害するっていう、ね、
で前田はなんか全然進んでないくせにまた入り口付近うろうろしてるのに、うん、なぜかカードだけはめちゃめちゃ持っていたりして、う
ん、そうそう、で俺完全にねG1 のね矢野通るキャラなんですよね。みんなの妨害をするっていう。で俺藤井フミヤをみんなの片っ端か取ってやろうっつって藤井フミヤだけ5枚ぐらい持って
なんでフミヤばっか
んねん。メインボーカルが5枚ですねであとはですねそのカードがそのメンバー分揃わなくても一つのなんかメンバーが全員揃ったなんかスペシャルカードみたいなのがあるんですよ。
それ
も俺奪ってやりましたからね
ゴールなんてねまだ遠いのにね。
そうそのカードをねずっと持って、ね、
まだポスト追っかけてんのにさファンレターも出せてないのにスペシャルカードだけは持ってましたよね。
で最終的にチェッカーズとデートしてでゴールするみたいなのがあるんですけど、もうそのデートのメンバーを全部こぞって持ってから俺が、まあ上がれない、
はい、
うん、
なんかそのお題もちょっと厳しいものがありましたね、うん、まあ、さすが昭和。
チェッカーズのメンバーのその写真があってその裏になんか僕の好きなものはとかってい
う
なんか書いてあるんですよ、
うん、
チェッカーズのガチの答えか分かんないですけどその裏のやつがそのマスに止まった時にこのフミヤはなんか好きな犬の名前はとかいうのが、まあ、質問で例えばね、
はいはい、
あっ って、でその持ってるカードの裏に書いてあるんですよね。それがあるとなんか次進んでいいよみたいなのがあるんですよ。だからカード持ってないと絶対不利なんですよ、
はい、
でそのカードがもうこの足手まといのカード妖怪が全部こぞって持ってってから、うん、まあまあもう書き回してやりましたよ本当に。
ね、
う
ん、そのなんかお題のカードもなんか一曲歌えとか、うん、なんか
ありました、
はい、うん、ちょっとね厳しい
です
よね。
でしかもなんかその歌えなかったらもうこのゲーム降りてもらうよみたいなこと書いてあってなんかあのさ俺初めて見たあのゲーム降りろっていうあの指示、あの1回休み3回休み5回休みぐらいまではもうひでえなと思いながらもありますけど、このゲーム降りろっていう、
いや一番ひどいのは5が出たらゲーム降りろだったから、うん、だからそれを弾いた女の子がすごい、私なんかその子すごいなと思ったのが、あまだ残り5個あるからいっかみたいな6まであったからこの子すごい。
だからカイジでもさエスポアルゴに乗ってそこの船から降りろなんてさ、その海に弾き飛ばされるとかなかったよね。
なかった。
あれカイジよりひどくね、あれ。
いやちょっとね残酷なね、
なんかまだ部屋他の部屋連れてきてやめろみたいな感じでね行かされるの分かるけど、海に出てけっていうのはなかったよね、はい、エスポアルゴで。
なんかそう、うん、なんかちょいちょいなんかこのなんか悲しみが溢れそうなお題が出てきたり、うん、思春期には絶対辛いわけですよ、そんなみんなの前で歌えとか。
そうですよね。
なんか初恋の人か、うん、なんか自分の好きな人をバラすみたいなカードもあって、うん、でいや確かそれ引いて、でもその時知らないメンバーでやってたじゃないですか私たち、うん、そんなことをねこの人たちが言ったところで何も面白くないよねっつってやめたんだよ聞いても分かんないしなと、そもそも知らない人たちとやるという前提で作られてないから、作られてない、
チェッカーズのファン同士がやると思ってるから、
まあ、お友達とか家族でやるっていう昭和のゲームだから、
うんうん、
なんかちょっとなんかあれって思うものとか。
でもそれもなんかまたいいじゃないですか、なんかそのもう何の後先もなく作られてんだなみたいな、このゲーム降りろとかもさ、なんか平気で言っちゃう感じとかもなんかもうコンプラ違反じゃないですか、もう完全に なんかのハラスメントじゃないですかそんなのって。
いじめに発展するわと思って
主催者側が降りろっつっちゃってんだからもそんなこともありながら、ね、はい、なんかそういうなんか話題にもなるっていう感じの
ね
すごろくでしたね、はい、あれは、は
い、みんなでねなんか知らない人たちも盛り上がれるのはいいですね、
うん、
はい、
そうですね。
私あのチェッカーズのゲームを作った人絶対おじさんだと思うんだ。
だから なんかもうこの話聞いてるとチェッカーズの方がやりてえってなっちゃう。
あ、そうか。でも一回やったからね。
でもなんかまあ人数が多くなったら並行してやるっていうのもありかもしれないですけど。
そうですね。
まあ、そこはゲームマスター山田一郎さんが決めますので、はい、僕らじゃないんでね。
そうですね。なんかあのチーム戦でやってもいいんじゃないかみたいな話も出ております。
チーム、
うん、だからあの2人1組とかになってやるとか、
は
い、うん、っていう風にしてもいいんじゃないかなって。その、うん、あの時間もどれぐらいかかるか見えないんでね。
じゃあ吉人美奈子チームにしようか、はい、俺らの
仲間割れ
チーム名
急に
まずあのお札をきちんとピッと揃えてないとまず切れ出すからね
で私じゃあ顔ペイントしとけばいい、うん、
あともう一人入るんだったらその人はエナジードリンクを5本持ってきてくださいダメなんだ、飲み物ダメなんだよ持ち込みあのシオンみたいな映画の 5個持ってきてくださいね、エナジードリンクをね。夜な夜なゲームし
ちゃう時間も10時までということでね。
あ、その後もなんかあるみたいですよ。
あるんですか、
うん、あ、なのかな、ちょっとそこは考えてますけど、はい、
あ、わかりました。
まあ、10時までやってその後どうするかっていう感じですかね、うんうん、はい。であと、場所なんですけど神保町と言ってましたが、
はい、
ぶっちゃけ後楽園のから後、うん、楽園出るじゃないですか、
うん、
そうするとみんな確か挨拶とかしてるじゃないですか、
うんうん、
下降りてさ、
うんうん、するする、
でみんな溜まってんじゃないですか方々に、うんうん、でそこの溜まってる輪の中をまず右に突っ切ってもらってですね、
うん、
ちょっとごめんなさいねっつって右にね、
はい、
うん、
はい、
右に曲がりますと、はい、そうすると階段がありますよね、
はい、
今ちょっと壁になっちゃってますけど、昔はローソンやら本屋さんがあったりとか
ありましたね、
はい、
ファ
ミレスもありました、はい、そこの階段を登ってって、でその次橋だと思うんですよね。
はい、そうですね、うん、これずっと行くなこりゃずっと行くな。い
やでそこの、はい、 左を曲がると高所なんですよ、
はい、
あ、でその左は曲がらないんでずっとまっすぐ行きます、はいはい、高所の方に行かない、
はい、
うん、まっすぐ行きます、
ね、そろそろ天一が見えてくること
ですね、天一が見えてきますね、
はい、
そこずっとまっすぐ行きます、
はい、
で永遠とまっすぐ行くと着くんですよ実は着くんです、そこで、
いや神保町駅 A1 から徒歩0分だからそっちの方が
いや道迷っちゃうから A1 つっても、
え、そうかな、
うん、
でもそういう人は多分水道橋からも迷っちゃうんじゃないかな、
A 列1とかなら分かるよイの1とかなら分かるんですよ、
もういろはで説明した方がいいじゃん
でもアルファベットと数字の間に列っていう字がないともう迷っちゃうんだからプロレスなんていうのはA 列の1とか15とか言わないと、
あ、ちょっと
地下鉄の A1 なんですね、
重要なことがありましたね、
うん、
その羽賀書店がのビルって、
うん、
ちょっとエッチなビルなんですよね、
まあ、羽賀書店地下から、うん、そのさっき言ってたように A1 の地下から直結なんですよ、はい、でめちゃめちゃ立地いいんですよ、うん、
はい、
でこの羽賀書店のまず成り立ちと言うんですかね、
はい、
あの羽賀書店って基本エロ本でビルを建てたんですよ羽賀書店ビルっていうの、はい、ビニ本なんだっけ、
なんかエッチな本、
エロ本ビニ本なのかな、あの、うん、よくなんだろう、皆さんあのネットフリックスの何だっけ、全裸監督、
はいはい、
あれエロですげえ金が動くじゃないですか、
うんうんうん、
あなた見てないんでしたっけ、うん、
見てないんですよ、あの知識としては知ってます、
裸の監督見てないのこれだけ裸っていう字が出てくるポッドキャストないですけどね、本当に、はい、
全裸監督という知識だけは知ってるん
ですけど、ブリーフ一丁 の、 あの、ね、うん、カメラ持ってる方ですよね、うん、よく今成さんがあの真似してる感じの、う
ん、なんとなくは、はい、
でその時すごい金が動くんですよね、
うんうん、
それエロっていうのが一大ブームになってさ、
はい、
うん、でそういうとこのこの何つうのマネーがすごい動いて景気がいいと、
はい、
結局その全裸監督は無一文になってしまうんですけどね、結局でもそれをちゃんとビルにしたためたっていう羽賀書店
もう全てエロが詰まったみたい
です
よ
ね、エロ本で作られてるんですよあのビルって、
はい、
でそのエロ本で
作られたエロマネーで
作られたビルの5階かなんかにあるんですよ、その
そうです、
ね、あの東京キララ社っていうね、はい、出版社なんですけど、はい、その会場がでなぜか出版社の会社なのにデスクがあってそこにイベントスペースがあるっていうもうイカれた会社なんです、出版社なんですけどで、はい、そこなんですよ5階にあるんですけど、
はい、私がちょっと心配してるのが、はい、例えばちょっとエッチな感じの1階からもうなんかあのちょっとエッチな書籍が売られてるん で、
はい、
ちょっと物おじしてこのビルはちょっとなって思って入れない、うん、もしくはいいじゃんと思って入って、うん、そのまま10時までいちゃうという、ああ、
エロ本物色してあれ
5階までたどり着かない
来るって言ってたのにっていう
なんかあもう時間過ぎちゃったとかもうこんだけ仕入れたからいっかって帰っちゃうとかっていうことがないようにしていただけたらいいなと思って、うん、はい、
でそのエロ本の本当に1階のところが本当エロ本が売ってるところなんですけど、そうです、その左側にエレベーターがあるんですよね、
はい、
そこにあの、はい、行ってもらえれば、
ね、はい、ちょっとやっぱりあの目立ちづらいですよねエレベーターは、
確かにあのエロ本のグワーっていうあのねあれすごかったですね
すごかったですね、うん、いや一応なんかプライバシー保護のためか中が見えないようになってるんですけどね、
うん、
開いたら見えるんですよね、
うん、
うん、
はい、いやあんなに景気がいいもんなんですけど、ね、結構人いましたよ ね、
うん、なんかいました、
うん、
ちょっとびっくりしました、
ね、
いやだから別に私たち、ね、5階で持ち物検査とかもしないですしね、だから買ってきていただいて全然いいんですけど
来てほしいな、中学生じゃねえんだから、ね、なんで持ち物検査しちゃうの
なんか買ったでしょやんないですからはい、ぜひもう買っても、
いや買っていただいた方がいいんですよ、
うん、
だってそのエロ本で建てたビルなんですけど5階だけ抜けちゃいますよ、ね、そんなことやってると、
でもね、なんかちょっとウキウキしてさ買ってさ、それじゃ帰りたくなるのがさ、うん、お家に帰ってゆっくり読みたくなるのが人間の性ってもんじゃないの
そういうもんなんですかね、
うん、わかんないけどせっかく買ったんだよ、う
ん、もういっか今日みたいな、ボードゲームいっかみたいな
そのことやってる場合じゃないよねって お宝見ないとなんて言って帰っちゃったりするとか私たちは悲しいので、
はい
はい、
エロ本に負けちゃいますよ、ね、だってエロ本って建てたビルの中にいるんだからね、はい、それエロ本には負けちゃいますよ、うん、
隣のドトールとかでやる誘惑がないように、
まあ、コンセプトとしてはお金持ちの子の家に遊びに行って友達、うん、あの頃小学校とか中学校の時に金持ちの子いるじゃないですか一人ぐらい、
うんうん、
その子ん家に遊びに行ってみんなでたむろして、
うんうん、
た時のあの時期を思い出してボードゲームをやると
そうですね、
はい
はい、他にもいろいろグッズが売っていたりとかもあるから来るだけでも面白いですよね、
うん、キララ社 あの本とかも、
はい、
あとその編集長なのか社長の中村さんの、うん、なぜかミックス CD とか売ってますから、はい、
外になりますが喫煙室もあります。あの同じフロアのベランダの方が喫煙所になってますので、
うん、はい
はい、喫煙者の方も安心です、
はい
はい、ソフトドリンクも売ってますね、
うんうん、ということでいいですか。
はい、もう宣伝した。
じゃあ次はテルイゴディさんの話をするか
あ、もうそろそろ時間がない
じゃん。男マンさんとテルイゴディさんの話するか
いいんじゃない、なんかちょっと男らし
くなんか男マンさんテルイさんの話すると、うん、なんかネットが盛り上がるからいいんじゃない。
あ、そう
なのなんか有名人じゃ
ね。あ、そうかそうか
この前男マンさんなんか別の子なんかね、なんで吉村プロですかなんかで、
うん、
普通にマイクで男マンさんは別の興行見に行きましたみたいなことをマイクで言われてたらしい
個人情報、これもう
有名人じゃない、めちゃめちゃ有名人でしょ、
うん、確かに、
うん、だからビュー数が稼げの今テルイゴディと男マンなんだよ。
あ、そっか
の単語を出せばもう稼げますから今ビュー数。
テルちゃんは何かあのなんかやるんですよね、ラジオ。
あ、魚雷
あ、そう、魚雷っていうのか、
うん
うん、
魚雷まだやってないんじゃないの。
あ、そうなの、
うん、いつやるんだってみんなからせつかれてんだけどいや第1回が酔っ払っちゃってさ、俺がさもうメインで喋りまくっちゃってさもう出足くじいちゃったよね、あれね、よくないよね。
荒らすんじゃないよ人様の。
本当にすいませんでした。
ああ、人様
の、ね、結局あのなんかダラプロさんの、うん、お友達のレフリーの方とずっと喋ってんの俺テレサ全然喋れなくなっちゃってさ、そのまま後半そんな感じだったから
ただのクラブハウス
でそのレフリーの方もあのもうその試合をさばいて車で家帰ってきたもんだからちょっとそのままテンションになっちゃってもで俺酒入ってるしすげえテンションになっちゃってさ2人で話したらさもう魚雷がなくなっちゃったの
魚雷なくなったんだそっか、
全然ソナーに反応しないですよ魚群探知機みたいなやつに、探知機に全然反応しなくなっちゃったから、そう、悪いことしちゃったなと思って反省してます、ね、はい、
初回はあの盛り上げ、あ、盛り上げちゃダメなんだ、ひっそりと聞きましょうね。
そうですね、あのやっぱ初回は与那政さんゲストがいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、拙者、は
い、若干マニアックになるんですけども、それがまたいいですよね。
マニアックの期待してるんでしょみんな。
そうだよ、ね、
そうです
あの迂回に迂回を重ねたお話をねはい、
そうですね、だからなんか一応真夜中のハーリー&レースっていう、
はい、
まろやか、まろやかの、まろやかじゃない真夜中の真夜中のハーリー&レースのちょっと感じで真夜中のテルイ&ゴディっていうのやってるんで、あの一回ゲスト出ると出れないんですよね。
あ、そうなんだ。
本家が、
へー、
はい、
そうなんですね。
そういう縛りがあるんですよ、あれって。なので、もう私とそのレフリーの方はもう出れません。
出れませんか
もう出れなくなりましたね、はい、
うん、
あとまだ大西がいるから、まあ、
カテプロ全部出禁になってるよきっと。
あ、出禁になってるか。
出禁になってると思う、うん、退出機能とかつけられちゃってるんじゃないの
まあ大西さんが、まあ、ゲストに出てくれればいいんじゃないですか。
そうですか。そんで
カテプロ代表として、
はい、あ、わかりました。
もうこっちの方が荒らすんじゃないかな多分。
何話したらいいんだろうわらびにサーカスがやってきたみたいなことをね、言うわけにもいかないですからね、人様のお部屋でね、はいはい、
そうなんです。
じゃあ今日は以上でよろしいでしょうか。
え、もう終わり。
うん、
まだまだ話したかったな。
うん、また今度にしようぞ。
アブモクの話とかみんなでオフ会した話とかね。
ああ、でもさ、あの、
うん、
いっぱい話しすぎちゃうとさ、またこ次3ヶ月後のなんか年末とかになっちゃうと思うからさ、
そっか、
うん、これぐらいにして、はい、さよなら。あの
ジジイの話とかしたかったら
ないないないないない
ないないの、
ジジイもババアもないないないない、
うん、あ、そうですか、
はい、ババアなめんなよ
それ見に行ってください
そっか、でもババアが
45歳以上多分なんか無料とかになるだろう、多分
本当に45歳以上のそれいっぱい来ちゃうんじゃない、
女性とかなんかこう、
だってファンの人多いでしょ、45歳以上だったらすごいいっぱい来ちゃうと思うからどっちかって言って
ね、だからババアなめんなよっていうのが主催者側に来るっていう、一番主催者側にババアなめんなよっていうのが来るっていうオチなんじゃないの、それ
で、いや、
うん、
どっちかっていうと、だから18歳から25歳まで無料の方がいいと思いますよ、う
ん、いやそれじゃあちょっとなんか
ババアはお金払うから
なめんなよこれもう1万払うよみたいな感じ、うん、ってことね、うん、はい、
それよりもあの若者向
けに、てか興行あるんですか本当にババアなめん
なよ、分かんない分かんないですよ
作ったの、僕が口から出まかせ言ってるかもしれないですよ
ババア
なめんなよ、各々調べてみてくださいババアをなめるなよハッシュタグババアをなめるなよで多分一件も引っかかんないと思うんですけどね
感じ悪いこと言ってそうじゃないのよまあいいですけど、
はい、
はい、じゃあいいですね、もういいよねはい、あの私あの、うん、なんか金曜ロードショーのやつみたいなのやりたい、
何金曜ロードショー、
さよならさよならってやつ、
ああ、はいはい、やってください、はい、
じゃあさよならさよならさよなら